はい、どうも。
こんばんは。お久しぶりですね。
こんばんは。じゃあ、
はい。早速、
はい、
スランチェ。
うん。今日は、それ何飲んでんの？
芋焼酎です。
あ、芋焼酎？
ホット。
ホット？
うん。
なんでホットって。
なんだっけ？お湯割り。
芋焼酎のお湯割りですか？
芋焼酎のお湯割り。
いいね。
薩摩から、はるばる、ドイツにやってきた芋焼酎を飲んでます。
初間の芋焼酎ね。
渡るさんは？
これ私はね、あのホットバタードラムっていうね、冬の
コテコテの、
いやいや冬の定番各自ですよ。あのラム酒にお湯割りしてバターとシナモン入れたっていう。
最近寒くなってきたんでね、
はい、
いや2人ともいいチョイスだと思うよ、
ホットバタードラムおすすめですよ。こってりしてて、
いや本当にちょっと久しぶりになっちゃったね。
うん、
前回は渡るさんがベルリンからちょっと一人でお届けしてくれてたんだよね。
そうそう、ベルリンのホテル適当に撮って、
うん、でもそれが2週間前でね、先週はちょっと私が風邪をひいてしまい、
ちょっとね、
今もちょっとまだ肌声だけど
まあね、風邪ひきますよ、寒いし。
いや寒い、今ねドイツ寒いんだよね。0度ぐらいだからね、
うん、
外出ると寒いね、天気も悪いし、
うん、
なかなかですよ。 冬って感じですね。
冬ですよね。
渡るのそのグラスはいいあれだよね。この前そのベルリン行った時に、もう今ドイツがバタバタバタバタ全部クリスマスマーケットは中止になってきてて、まあ、私たちが住んでる州は全部中止になっちゃったんだけど、ベルリン行った時はね、ベルリンでまだちょっとマーケットやってて、
うん、
そこでねちょっとグリューワインを飲んで。
グリューワインってあの
ホットワインってやつだね。
甘くてあったかいワインみたいな
やつ、シナモンとか入ってるやつ、うん、それを持って、大体なんかこうグラスをデポジット分払ってもらって、まあ、返せばデポジット返ってくるんだけど、
うん、
ちょっと記念にね、せっかくだからもらって返ってきちゃったね。
デポジットって言ってもなんか3ユーロくらいじゃなかった？
そんな2ユーロだったから、
そんな高くないよね、
うん、
だから結構お土産に、デザインが良ければお土産に持って帰るみたいな、う
ん
う
ん、本当マーケットでしか売ってないからね、うん、なんかお店とかには出てないから。
これちゃんとベルリンのあのあそこの、いや、あの絵が描いてますよ。
有名な教会、
教会のあの戦争で壊れちゃってたのままになってる、うん、記念教会と、
なんかねグラスもと、そうそう、なんかなんつうの、半透明すりガラスっぽくなってて、うん、
イヒバーだって
、ね、なんかちょっと嫌だね、なんかコメント、
なんで
ここにいたね、
ここいやいやいやマーケットいたんだよってことでしょ、
まあそういうことね、なんか教会が主張してる
のかな、繊細にあった教会にいたっていう
ここにおったんやって、
そっちのメッセージだかもしれない ね、
なんかドイツっぽいじゃん、
うん、それだとしたら私いなかったけどそこには
、うん、まあええやん、
うん、いやまあよかったですよね、行けて。
いやでもだいぶ空いちゃったからなんかあれだったけど、
うん、
全然前回前、うん、前回か、
いやあの本当は前々回だったんだけど、
うん、
前々回あげたあの AI の、 あのベジタブルキングが AI のベジタブルキングの話を AI が作ったっていうのがあったじゃないですか、ね、あれあの AI が作った場所部分の話がごっそりなぜか音源が抜けてて、抜けたままアップしてて、
ああそうだ、ちょっと編集をミスってしまったんだよね。
あの当時ちょっと精神的にいろいろ追い詰められてて、なんかあんまり確認せずにあげたら、
あの回さ、なんかさ最近さ、あのなんかツイッター上でさ、スランチの聞いてくださってる方々がいてさ、
はい、
とてもありがたいことに、その方々が、まあ、うちらさその編集したやつをちゃんと聞き直せよって話なんだけど、
うん、
まあ、その回聞かずにいて、聞いてくださってた方がね、
いやそうなんですよね、
なんか音なんか違いませんかみたいな、なんか壊れてませんかみたいな、
本当にすいませんでした、
教えていただき、
そう
再なんだろう、新しくね作り直したやつを先週あげたのか、そうそう、
一応音源自体はあるから、
うん、
もう一回編集してちゃんとした方をあげたんですよ
ぜひそちらを修正版をもう一度、うん、興味がある方
は
聞いてもらえれば、
そうそう、ね、まあ聞いたら分かると思いますけど、やっぱ、まあ、人間バージョンには到底及ばない、やっぱ、
いやそうそう、なんかそれだけ、まあ、だから AI 版を2つ作ったんだよね。
そうそうそう、
その1話からの続きを AI に作ってもらうっていうのが、まあ、その時のテーマで、ベジタブルキングをの1話を入れたやつから AI が続きを作った2つ分を読んでみたけれど、まあなんかね、
まあもう
勝敗、一つはなんか なんかファンタジーみたいな話なの、なんか霊になってみたいな。
いやもうちょっとね、クオリティは比べるべくもないですよ
ね。2つ目はなんかもうチンプな会話劇になったもんね。
そうだね、ちょっとラノベ感が2つ目、うん、ちょっと
でね、
やっぱね、
そうだ、最新話もその同じ回に更新されてたじゃないですか、あれ。
え、ああそうそうそうね、その人間が作った最新バージョンもちゃんとありましたけど、うん、やっぱなんかね、
なかなかでしたよ。もうだんだんなんかあの何ですか、あの白い巨体は随分と乱暴者になってきてますけど、
まあもともとね乱暴なやつだったらしいじゃない。
そうなんですかね、ベジタブルキングは。なんかネズミとかがキューンって、うん、
だって国土地帯一帯をやっぱヒゲネで牛耳ってたらしいじゃん。
らしいよね、
うん、それは第1話でね確か言ってたけど、うん、第2話ではさ、
確かにな
んかネズミの、ネズミがねついにやられちまって、まだかろうじて生きてはいたけど。
だからあれ気になったんですけど、あれ株なんですよね、
まあ、ターニップ株って言われてましたね、
うん、なんかでも株に文字残したって、
やっぱ知能もそれなりに高いってことですよ、文字が書けるんだ。
何手でペンを携えたんですかね、ヒゲですか、
やっぱキリル文字。
違います、なんかあのその手段ですね。
あ、何文字じゃなくて、
ね、何文字じゃなくて
あ、手段ね、
手段。
あ、なんか
どうやってそれを書いたのか、
トマトの汁とかで、
はい、口でね、
トマトの汁とかで
ピューってことですか。
いや、だからトマトをブジュブジュって言ってこう、なんて水彩絵の具みたいな感じ。
株のどの部分で、
いや株はトマト、基本的にはヒゲ根でいろんなものを絡め取って、
ヒゲ根がじゃあ本当に自由自在に動かせるっていうことなのかな。そうそう
そう、タコみたいな、タコとかイカみたいな感じでヒゲ根をくるめていろいろ潰したりできるんですよ。トマトをビシュッて
締め殺して伝わるんですね、ちゃんとその触手のように。
そうそうそうなんですよ。
なるほど。
あの瞬時に一方のなんだろう、うん、こう伸縮させてね、細胞壁とか、はいはいはい、その辺のこう構造、それでこうくるくるっとこう、
あ、もうじゃあ何、そういうこともなく伸び縮みとかもう自由自在。
あ、そうですね。
特に長さも変えられちゃうんですか。
ヒゲ根はすぐにこう伸びますよね、やっぱりパッて伸びて、
それは
結構遠くの相手も締め殺したりできる
らしいってことですよね。
まあらしい、そういうあの感じしますよね。なんか今まで2話聞いた、うん、聞いた感じだとそんな感じするな。
なんか少々ちょっと気になる点はね、
うん、
まあ、そもそも喋ってるじゃないですか、まあ、そこもまあすごいなと思ったんですけど、
う
ん、
まあ、多分本当は多分ロシア語なんだろうけど、ちょっとそこは日本語訳された状態であの物語は進んでいくと。
文字あれなんですかね、ロシアではすでに大ヒットを遂げてる話なのかな。
ロシアの方ではそうなんじゃないですかね、うん、やっぱり原作はやっぱロシア語なんじゃないか。
気になりますね、あと何話続くのか。
気になりますね、
果たして、
うん、果たして
このどういう話なのか、
どこかへ収束するのかどうかもよくわかんない
いろいろ、ね、
ところですけどね、うん、まあ、一応
楽しみにしてみましょう、う
ん、まあ、だからまあ結局 AI にね、そクリエイティブな仕事を奪われるってことはやっぱなさそうだと言って ね、AI だとか言ってもさ、やっぱりあそこまでのこう話っていうのは作れないですよ、う
ん、いや私3つちゃんと全部聞いたけど、
うん、
やっぱね、あのオリジナルなのかな、その作った方のやつが一番面白かったですよ、
うん、いや、そうですよね、ちょっとそれあの
なかなかに良かったですよ。
ファン、
うん、
じゃ喜んでたって伝えておきますわ。
いや、
はい、で、じゃロシアといえばさ、あの
話が急に、
いや、ちょっとロシアって、まあ、思い出したんだけど、
うん、
やっぱありがたい、そのロシアスーパー我々よく行くじゃないですか。
行くね。
そうでね、そのドイツに来ていろんなこう食べ物とか普段ね食べるものとかさ、
うん、
で日本の食材、まあ、中華食材屋に行けば一応アジアの東アジアのさものは結構手に入るけど、
うん、
でもなんだろう、海鮮のものとかはさ、やっぱ言ってあんまりないじゃない、その魚系とか、
うん、
なんだろう、海藻昆布とかさ、その手のもの、
まあ、特にさドイツ来てからないよね。スコットランド時代はさ、うん、まあ、
まあ現地、
ね、そなんか割とね現地で取れる海鮮は食べれたけどさ、
そう、
まあ特にロシアじゃ、ロシア来てからじゃない、ドイツ来てからはね、
そうなかなか結構
ロシアンスーパーに頼ってる
よ、ね、なくて、でそうロシアスーパーに行ったら、やれ昆布だ、
イクラだ、
うん、タラコだ、
カズノコだ、
鮭とばね。鮭とばだ、ね。
イカ、サキイカ？
サキイカだ。
あともなんか、
なんだろう、鮭のあらと
かね。鮭のあら、そう。ああいうのさ、取っといてくれるのがありがたいよね。なんか結構さ、まあ、スコットランドの時もそうだったけども、なんか切り身になっちゃっててさ、
うん、
頭とかさ、尾っぽとか骨とかさ、もうポイって捨てられちゃってるじゃん。
そうなんだよ
ね。か、丸々一匹ドンで売ってるか。
うん、
もうあ、なんか、日本だとさ、スーパーとかでさ、鮮魚コーナーとかでこれさばいてもらえますかとか言うとさ、さささってさばいてくれたりするじゃない。
うん、
そこら辺をしてくれるのか分かんない。まあ、頭とかは取ってくれるよね。
いや、ほんとさ、ちょっとその、捨てるんだったらさ、とりあえずよく分かんないけど、冷凍しといてもらえればさ、我々食べますんでって話だよ
ね。鍋にしたりね、この季節。
だし取りますんで、ちょっと冷凍でいいんで、取っていてくださいってさ、思ってたら、ロシアの人たちは分かってる。
そう、まあしかも割と手頃っていうかさ、な値段でね。で、なんか何が面白いかってさ、全く文字が読めないからさ、
うん、
かなりこう予測をしながら買うじゃない、うちら。
全部あのなんつうの、顔文字にしか見えない。プギャープギャーみたいな。
プシャプシャプシャみたいなやつでしょ。
そうそう、
なんか文字なんて記号みたいなね。
そう、最近あんま使ってる人見ないけど、あのね、顔文字、
顔文字みたいなね、
うん、
いや、わかる。
あれにしか見えない。
でもありがたいよね。なんだろう、こう、まあ、特に私たち北側の人間じゃないですか、日本の中でも。だから結構慣れ親しんだ味に出会える、
うん、なんかね、もうふるさとの感じする、感じるもん、ロシアの、
うん、
あ、ロシアってつながってんだなってすごい思った。
あとさ、なんかロシア版こうラビオリみたいなさ、
うん、
なんか結構ヨーロッパもさ、日本のとか中国の餃子みたくさ、
うん、
こう包む系のものいっぱいあるじゃない、
うん、
まあ、ドイツにも、まあの、まあ、特に南ドイツだけどさ、マウルタッシェンっていうさ
あるね、
あのミンチ肉をさ、
うん、
そのパスタ麺みたいな、
うん、
ラビオリよりちょっとでかいバージョンだね。
巨大なラビオリ
具詰まりまくった、
うん、ジャンボ餃子
だよね、うん、もあるしさ、
うん、
でロシアンスーパー行くとさ、なんかちょっと小ぶりの可愛らしいさ、コロコロっとした、
うん、
あれもすっごい美味しいんだよね。
あ、美味しいよね。
なんか結構チー、こちらっぽいからさ、チーズ入ってたりとかさ、
チーズ入れたり
ね、野菜がだけしか入ってないとかさ、
うん、味付けもまあまあ優しいから何でも合うっていうか、
ね、
う
ん、いろんな肉もあれば、ベジタリアン向け、ビーガン向けもあるし、そう、あれも美味しいよね。
美味しいんだよね、うん、だからなんかロシアは本当に良かったの。ロシアスーパーマジマジサンキューって感じだよね。
うん、なんかさ、うん、日本にいた頃はやっぱそういう店行ったことなかったけどさ、まあ、こっち来てさ、例えばなんかトルコ系とかのスーパー行くとさ、
うん、
今度はさ、なんかデーツとかさ、デーツってなんて言うんだっけ日本語、
夏目じゃん、
夏目か、
うん、
夏目のほんと大きいさ、なんかもうちょっと言い方悪い、ゴキブリみたいなさ、
うん、あのアメリカのゴキブリみたいな
そうそう、茶色っぽい、
うん、
そう、ペタッとしたやつじゃなくて、うん、ちょっとまあプリッとした
でかいやつ
ね、プリッとしたやつね、
あれお腹、のあの背中押すとキューキュー鳴くんですよ。
そうだった、
うん、
その情報はもういらないから。
あ、そう、
うん
うん、
そうそう、なんかとかさ、結構紅茶とかね、いろんな紅茶あったりとか、あとあれじゃん、うん、渡れが好きなやつあるじゃん、ゆべしみたいなやつ、
なんだっけ、ロシアで、
うん、トルコンスーパーの、
ああ、あのターキッシュ
ディライト、
ディライト、
うん、
うん、
なんて言えばいいんだろうね、
あれ、ゆべし、
ゆべしって知ってますかね、皆さん、仙台、仙台のあれ、ゆべしって、
まあ、いや、東北地方かな、岩手にもあった気すけど、まあ他は知りませんけど、
硬いゼリーみたいな食感だけど、
いやでもね、まあ
これなんか
しっとり、ういろうと、
いや、ういろうではないよ、
多分
プルプルしてないもん、
ういろうと原理的には一緒だよ。
なんて言えばいいんだろうね、なんかさ、こうザル、ザリッとしたこう、
まあ
食感、
黒、黒糖、黒糖メインで使ってるウイローみたいな感じ
で、うん、ウイローじゃないんだよな、違う、なんかウイローってもっとさ、ちょっと
でもあれ米粉ねって、
なんかプルプルしてるじゃん、少し
プルプル、
なんか指してしてプルプルはしてないじゃん、こう割とそれなりに硬いけど、食感的にはこうしっとり噛める、
プルプル、ま
あ、ゆべしで検索してもらえばいい
の、まあまあ、いや、でも今ゆべし僕好きなんだよね、
すごいゆべしに似たね、
うん、
やつがね、まあ多分あれ中東のお菓子なんだろうね。
そうだね。
だってさ、ギリシャこの前行った時もさ、うん、似たようなのあったじゃん。
ギリシャにもあったね。
うん。まあ、結構ギリシャとトルコほら似たようなご飯、
うん、
共通したご飯いっぱいあるから。
まあ、正直我々には区別ができないんだけど、一応トルココーヒーとギリシャコーヒーって言ってさ、うん、一緒じゃねっていうね。でもいいよね、あの言い方現地で間違えるとむっちゃ怒られるっていう。
怒られるのかな。
噂ですけど、
まあ、でも作り方はほぼ一緒だもんね。お湯、お沸かしたお湯にこう一緒だよ、ね、インスタントコーヒーのようにこう粉を混ぜて、
ギリシャでさトルココーヒーくださいって言ったら多分でもいやいやいや、
うん、分かってない。なんか使ってるポットも一緒だしね。
一緒に見えますよね、
うん、私たちにはね、
うん、
きっと。でもそれは
違うんでしょう。
だから中華鍋と日本のなんだろう、フライパンが違うように。
いやまあ確かにね、
こうなんか差は絶対あるよ。
そういう意味ではだから僕がウイローと一緒だって言ったら、うん、多分双方から今すげえ怒られが発生してますよ、ね、
多分。いやいや、日本の箸と韓国の箸が違うようにさ、
ゆべしはちげえだろうめって、うん、多分今僕の地元の人たち、ね、一気とか計画してますよ多分。
まあまあなんかそんな感じでさ、まあ、アジアンスーパーはまあもちろんうちらはさ行くじゃない絶対、うん、まあ、よくなんかに、まあ、日本の人に何食べてんのって聞かれるけど、まあそのなんだろう、魚とかがないだけで基本的な調味料をね海外でも結構買えるから。
いやそう、
だいたい日本食食べてるよね普通に。
いや食べてるんだ。それがもう本当ロシアのおかげでね。
ロシアはね、
いやすごい、
日本にもあるよねきっとロシアスーパー。
日本あの北海道にはある、あった。
なに、稚内とかに。
いやなんかあのロシア系のスーパーってあった気がする。函館にあった気がするし、多分札幌にも別に探せばあるんじゃないかな。
あんのかな。
いやまあロシア系のか分かんないけど、ロシアのもの売ってた。
へ
え、あんまなかった、なんか見た気がするんだよ。まあでもそのロシア自体は身近に感じてたなって今思えばね、その北海道いる時は思ってたし、なんかその結構そのロシアとさ、
うん、
あの結構いろいろ近いものがあるじゃん、特に極東ロシア、
うんうん、
そのなんでかっていうと、僕大学の時にヒグマ学入門っていうクラス取ってたんだけど ね、 ね、
うん、
あのヒグマ学入門、
いいよね、
いや最高の講義だったんだけど、
うん、すっごい気になる。
あのヒグマのまずバイオロジカルな生態から始まって、うん、そのヒグマと人間たちの関わりとかね、
うん、
そういうのを通してこう、まあ、北海道のあとはカルチャー、そのアイヌのカルチャーとかとヒグマの関わりとかをこう学んでいくんだけど、
うん、
そこでねその習ったのが、そのシベリア、極東のロシアにもその、まあ、まずそのアイヌにヒグマを祀るあの祠とか祀るその文化があるんですよ、うんうん、まあ、ヒグマの肉っていうのは神からの贈り物っていう恵みだったので、そのいただいた後にヒグマの骨を祀るんですけど、それってあのロシアでもかなり見られる、
うん、
同じようなほとんどほぼ同じ文化がある。だから文化圏としてはシェアしてるっていうのとかで、うん、あなんかだから、
だからロシアのクマの方が強そうだね。
いやまあロシアの
ミルコみたいな感じでこう。
ロシアのクマ？いやまあ確かにね。
なんか
大陸ですから
ね。日本の2倍ぐらいありそうじゃない？ヒグマってすでに大きいけどさ。
うん、いやヒグマね。
ヒグマよく最近ほら札幌にもなんかね。
いやヒグマいます
よ。出てきたって。
そう。
すごいよね、東区に出てきたって前なんか出てなかった？
出てましたね。
東区ってさ、ほんとさ森ないからさ。
いや東区、
彼らはどこから来たんだろうね。
なんかだって結構衝撃的ですよね、なんか市街地にね歩いてましたよね。
そなんか山があるのって本当に逆の南側でさ、
うん、
そっちならよく普通に出てくるけどさ、うん、東側ね、あの空港とかある方だからもうペラッとした。
でだから思ったのが、
うん、
ヒグマってむっちゃいっぱいいるなと。北海道にもいるしシベリアにもいるけど、うん、
リシリも
いる。ぶっちゃけどこまでいるんだろうって思ってね。だってロシアとつながってるじゃん、今うちら住んでる場所さ、
うん、そうね、
あの陸ではつながってる
じゃん、うん、逆側だけどね。
クマさんさ歩いて来れるわけじゃん、うちまで
来れますよ、うん、クマさん
って。もうってことはもう北海道みたいなも
んじゃん。休み休み来れば余裕で来れるよね。まあ、すごい東側にいたとしてもゆっくりゆっくり移動すれば、
うん、湖だって泳いで来れますよ。
いっぱい木の実もね、まあ、夏場ならあるだろうし、うん、 中冬眠してもいいし。
そうでしょ。でそれでそれふるさとを今感じてるっていう、うん、あ熊いるならほぼ北海道だなっていう。
あれでもドイツはいないんだよね。
あでそうなんだ。でねそれで熊ヒグマってどこにいるんだろうっていうので、まずヒグマっていうのはまあヒグマって一口に言ってもいろいろあるらしくて、エゾヒグマっていうのも北海道にいる
ね、うん、
であとはまあいろんな他のヒグマとかがいて、まあ基本的にはでもヒグマなんで、まあ種としてはほぼほぼ一緒、
うん、
でその流れでそのホッキョクグマも実はほぼほぼヒグマだと、
うん、
なんかその一応亜種と、まあ、禁煙種だけど生殖隔離はまだしてないっていう、要するにその無理やり配偶させることはできる、配合させることはできるとらしいと。
でなんかシマウマみたいなの生まれちゃう
から、いやなんかねそういうんじゃなくて、ちゃんとその
優勢劣勢みたいな感じ、
生殖能力のある子供が生まれるって意味じゃないかなと思う、その生殖隔離してないってこと。
なるほどね。
だからまあ住んでる場所も全然違うし、実際はもう交わることはないんだけど、その一応だからそういう意味ではほぼほぼヒグマ
交配はできる、
うん、北極にもだからヒグマが、あの白いのもヒグマだと、
うん、
ヒグマね。で
ヨーロッパはどこにいる？
でね、ルーマニア、
うん、ポーランドにもいるって聞いた。
ポーランドいます、うん、ルーマニアには6000頭ぐらいヒグマがいて、なんか今被害というかその人がねヒグマに襲われる。ルーマニア
ってだってそんなに大きくないもんね、面積自体。
どう、確かにね、うん、ドイツよりは大きくない気がするね。
6000頭か、
うん、なんかめっちゃその島にはまだ結構ヒグマいるらしくて、あとフィンランドにも、
あそれ聞いたことある、
ね、いるみたいですね、うん、でただまあまずイギリス、グレートブリテン島にはもう16世紀か17世紀くらいに絶滅しちゃったと、
うん、
であとは、まあ、西ヨーロッパ、そのこの辺ドイツとかフランスとかあたりもほぼもういないんじゃないかな。でみんなクマさん大好きだけどもういないと、野生には。
いやでもさ、この前そのさ、ほら北海道からさ利尻まで泳いだクマさんがいたって話したじゃん、
うん、いましたね。
っていうようにさ、たまたまフランスに来たクマさんがね、
うん、
ドーバー海峡横断したらさブリテンと行く
よね。行けますよね。
いやドーバーしかも短くない、そこ
多分ドーバー海峡行けんじゃないかな。利尻島まで行く方がきついよね。
10キロだっけ？
いやいや、もっとあるけど、確か40キロぐらいじゃなかった？30キロだっけ？
40キロ、
いや津軽海峡が40キロだっけ、忘れちゃった。30キロだっけ？
多分利尻だから行った時は30キロなんて、北海道から、あの本島からね。でそれがおそらく限界なんじゃないかっていう話らしい。
限界、いやわかんないですよ。
じゃあどう、そまあそれそうだね、
エゾヒグマの限界じゃん。
確かに、
そのロシアから頑張って歩いてきたクマならまだいけるんじゃないですか。
すごいよね、ロシアからさフランスまで行ったらさ、
うん、
相当
まず
相当バレずにそこまで来て、
そこにバレずにまあたどり着いた時点でなんか称賛に値するじゃん、そのクマ、うん、そこでねさらにグレートブリテン島まで泳ぐっていうんであれば余裕でしょ、もうそこはもう。
そのなんかやっぱ昔はさ、あれかね、やっぱりこうドイツもさよくクマのなんていうの紋章を使った州とか多いじゃない。ベルリンとか有名だけど、
あるよね、ベルリンにいっぱいクマいるもんね。
シュバルツバルト、黒い森の方にもあるよね、クマ使
って、クマ使ってるその紋章ね、
うん、
なんていうの、死のマークというかね、うん、
なんか詳しくは知らないけどいたのかなって、
うん、っていう感じするよね、
思ってた。
あとスイスのさベルンとかもさ、
うん、
あれベルンってあれもうクマ、
確かに
ベクマみたいな感じでしょ。
それベアだね。
あベアンか、ベルンじゃない、
ベアンは BERN だから、ベアは BAR やな。
あれドイツ語も、
うん、
あドイツ語も A ってつくのか、
A ウムラウトやな、ベア、
あ A ウムラウトか、
うん、
ベルンはあれ E か、
BAR
ベアン、ちょっとスペル完全にクマではないのか、
うん、
でもなんかあれクマっていう意味だって書いてなかったとか、ね、なんかあれクマだっていうので、うん、ベルンの町もそのクマのマークだし、
うん、なんかちょっとじゃあ変えたのかもねスペルをね、う
ん、それでなんかあの城かどっかにさクマ牧場みたいなのあったじゃんベルンも。
あった、
ね、だってクマ大好き、
クマ一頭 2頭だけ飼ってたよね。なんか飼ってたね。なんか城が飼ってる熊みたいなのいたね。
あれ忍者が掘りに落ちたら熊に食われる。
結局見れなかったけど。ね、あと、まあ、あれじゃない、うん、まあ熊に匹敵するか、まあそこひなんかライバル視するもんか分かんないけどさ、例えば狼とか。
あ、狼。ドイツはさ、いいポイントはね。
ウォルフガングとかさとかいるじゃん。例えば名字で。うん、ウォルフってその。狼由来の名前の人とか。
ウォルフガングってあれさ、ガングってあれなんとか口とかそういう感じかな。
狼口？
狼口。
狼口さん。
なのかなって。
ウォルフガングって。そうそう、でも狼だはさ、いたじゃん、それこそヨーロッパも。
狼の方が多分最近までいった。うん、ってか、まだいますよね、だ結構、うんうん。狼はですね、
狼もドイツはもういないよね。
あ、いいですね。実はいるんですよ。
なんと、危ない。
あんまりもいないけど、実は絶滅はしてなくて、そう、まずね、
やっぱ
ベルリンとかあっちの東ドイツの方に結構個体数が多くて、
東の方にいるんだね、やっぱね。
そうそう、ポーランドとかに結構もっと多分もっといいのかな。
いや、ポーランド最強じゃない？熊、狼、鯉。熊
と狼ね。あ、鯉ね。うん、いや、うん、鯉も確かにいるよね。
でかい。やばいやつ、ま
あ、でかいやばい恋を筆頭に
オンパレードじゃない、うん、
恋を筆頭にしてますけど、
ポーランドも結構国土広いしね。
で、うんうん、あ、でもね、その狼我々の近くにも実はいて、
え、
黒い森にいるっぽいよ。
マジ？
なんかすごい少ないみたいだけど、一応なんだろう、なんかね結構いて、黒い森とか、あとなんだろう、あのノルトラインなんとかみたいなあるじゃん、あのモーゼル川とか
プファルツとか、
ね、ファルツとかそこら辺にもちょっと定着した、なんか新しい家族が定着しましたって書いてる。
黒い森とかうちらキャンプしたじゃん。
いや、そうなんだ
よ、狼に襲われるとこだったわけだ
ね、うん、あとね、フランスのアルザス地方にも結構いるから、だからやばい、
まあ、黒い森、アルザス、プファルツはまあそんな遠くないからね。そうそう、
だからあの辺ね、うん、実は森の中に狼住んでるらしいよ。
でもなんか不思議だね、だってさ、モリモリしてないじゃない、それこそワイン畑とかがさある地域だからさ、うん、こ結構ただっ広いさ、
うん、
こう、まあ、丘状になってるじゃない、そんなにこう草木がボーボー生えてるところないのにね、うん、そういうところにいるんだね。
まあまあ本当でもいるって言っても結構少ないみたいだけどね。なんかフランスには500頭、
ドイツにも全土で
、うん、ドイツにも多分何百か200頭弱しかいないっぽいけど、
でも、まあ、それなんかあれもうあんま増えてない理由はあんのかな。
まあでもどうなんだろう、増えてるのか、
そのなんか狼って割とこう集団で動いてるイメージあるじゃん、なんか増えようと思えば増えそうなのにね、う
ん
う
ん
う
ん、なんかその狼その群れパックで、うんうん、そのひとまとまりの群れで暮らしてるやつらもいるし、そのローン一匹狼的にやってる個体もいて、あとペアで動いてるのとかもいるらしくて、まあそう、でもね、それ増えてるのかどうか気になるよね。
ね、
あの
そもそもなんかその
結構増やそうっていう実は動きっていうか、そうそう、増やしたい人
も
い
る。ドイツ的にフランス的にそのなんだろう、その数を維持しようとしてるのか、それともまあ増やそうというかしてるのか。
なんかその鹿とかのさ、あの食害でも森林の、うん、あのなんだろう、植林事業、林業への被害が鹿から受けるっていうので、うん、結構そのオオカミを導入することで、オオカミの個体数を増やすことで鹿が増えすぎるのを防ごうみたいなのから、やっぱオオカミを再導入したいっていう動きをなんか進めてる人たちもいるらしい、うんうん、でももちろんオオカミ増えすぎたら怖いからっていうんで、もちろんなんか反対する人もいて。
いや、だってさ、ドイツ人なんてお散歩大好きじゃない。
うん、
もう何、散歩命っていう人種じゃない、
うん、
人種って言っちゃ何て言うんだろうね、お国柄じゃない、
うん、
やばいよね、歩いてて狼でやったら。
まあ、あの赤ずきんとかかぶったらちょっとやばいっすよね。
おばあちゃん食べられちゃうじゃん。
うん、
赤ずきんちゃんは食べられないよ。
赤ずきんは無事なのか。
あ、待てよ、赤ずきんも結局食べられるけど、あ、お腹から出てくるんだ。
なんかさ、腹裂いて一緒に出て、なんかでさ、腹裂いて石かなんか入れて、狼は満腹だって錯覚したままお互いこう満足して帰っていくみたいな感じだ。
そうだ、 あれすごいよね、
うん、
あ、じゃあ赤ずきんは食べられないのか。
いや、まあ一回食われるけど出てくるじゃない。
お腹の中から裂いて、
うん、
出てきて石詰めて縫ってあげるのか。石詰め
て縫合、うん、してあのだよね、狼的にはなんか満腹なのに栄養がみたいな感じになってたから かわいそうに
重い、
うん、
みたいな。
ちょっとね、あの赤ずきんの話怖くてあんまり実はちゃんと読んだことない。
ちっちゃい赤ずきんちゃんとかさ、赤ずきんちゃん、
赤ずきんちゃん、
赤ずきんちゃんってなんかこっち
ドイツとか、
ドイツかな、
グリムドアじゃない。
そうそう、グリムドアだと思う。
グリムドアってドイツの話でしょ。あれ
フランスだって。
あ、フランスなんだ。ああなるほどね。あ、フランスの狼の話だったんだ。
そうみたい。
へえ、
なかなかだよこれ。
まああの我々のベジタブルキングも多分そうやって。
我々のじゃない。
いや、まあ我々というかその、まあ、我々が お伝えしている、
うん、
あの変わって、ね、作者に変わってここで発表させてもらってるあの話も
なかなか狂気の野菜な、
うん、多分新しい世界の童話としてね語り継がれるんじゃないかなと。で、じゃあ狼もいいんだけど、だからさ、その我々キャンプしたいし、なんか安全なさ場所でキャンプしたいじゃん。で、意外とでもヨーロッパは危険な動物がいるんじゃないかっていうので、
他に熊、狼はね、なんか、
うん、他に何かあります？危険な動物。
鳥とか。
鳥って危険か？
そんなことないな。
なん、まあ、鳥、ギャオスみたいなの出てきたらやばいけど、それはいないわ。
ライオン、トラとかもいないよね。
そうそう、猫科がね、あんま驚異的な猫科はあんま見ないですよね。
ライオン、トラとかってやっぱちょもうちょっとこう、なんだろう、アジアとかアフリカとか。
そうそうだよね。
ちょっと暖かい地域のイメージあるよね、
うん、あの寒いとこにいるユキヒョウとかもさ別にいないじゃん、
うん、こっち。
だから分
かった、サメ。
あ、いいポイントだね。
サメ、シャチ。
あ、じゃあ順に行こう。ちょっと、うん、あんま飛ばしすぎると。サメは、
うん、
ホウジロザメが地中海にいますよ。
地中海にいるの？
もうね、あの、サメさ、サメ怖いって言ってるじゃんいつも。
いや私さ、前も最近ずっと言ってないけども、サーフィンとかやってたじゃないですか、
うん、
海は好きなんですよ。ダイビングもしてたしね、
うん、
大好きなんだけど、なんかある一時からなんかインスタかなんかで一回サメ動画を見ちゃったのね、
うん、
したらさ、もうおすすめされちゃうじゃない、ああいうのって。どんどんサメを、なんかそういうの、こういうサメ動画好きなんだなみたいな、
ね、なるよね、
うん、したらもうワンサかさ、
うん、
もう怖いやつを見ちゃって、なんかね、それ以来ね結構海怖いんですよ、ね、
次から次へとサメ動画見てさ、やだ、怖い、怖いよって言いながらずっとサメ動画見てさ、それでも海なんか行きたくないとか言って、
ね、海がねこんなにも怖くなっちゃうと思わなかった、う
ん、よしときゃいいのに、そんな見
るねえ。もうでもさ、サメどこにでもいるってもう今思っちゃってる。
いやでしょ、
う
ん、でな、俺もさ、だからまあ言っても地中海はそんないないだろうと思ってたわけ、うん、なんとなくあのジブラルタル海峡でさみんなサメ来ないようになってんのかなと思ってたけど、ホウジロザメがあのマヨルカ島の近海で数年前に久しぶりに見つかったっていうニュースがあります。でもね、
サメってな
あんまいないっぽい、ま
あ、そうだよね、太平洋、大西洋とかさ、まあ、あとなんだろう、その南アフリカとかさ、
うん、
まあ、オーストラリアとかさのイメージだよね。
そうですね。
でもなんかちょっと上のさ、北とかの方の、まあ、ヨーロッパとか行くと、まあ、どっちかちょっとサメよりはシャチみたいな。
シャチはもういっぱいいますよね、
うん、
シャチはもうだってあの、
でも地中海にいるのか。
あ、サメね、
うん、
残念ながらあの40年ぶりに40年間姿を消していたホウジロザメ、スペインで見つかる。
あ、そう、それはもう一頭じゃないね。
いや、その時は一頭だったらしいですよ。
ね、もういるね、
繁殖してますかね。
もうダメだ、
いっぱいいるの。
もう地中海でもう海入れないわ。
悲しいじゃん、地中海で海入れなかったら。
危ない、
ホウジロザメいますから
。ホウジロザメはやばいです
よ。ホウジロザメ、いや、一番やばいやつ、
ね、上手でしょあれ。
そうそうそう、
やばいよあいつら。見境ないもん、
見境ない、
いっぱい出てきたよ動画で。
顔がやばいもんだって。 あ、いっぱい動画出てきた。
いっぱい出てきた。
だほとんどあれ動画さ、フェイクとか映画のワンシーンとかだからさ、そうなのよ、やめた方がいい。
分かってるんだけどね。
本当じゃないから。
危ないよ。危険。
まあね。
サメがいる。
まあ、いますよ、サメは。サメはい
る。次は？それさ、シャチか。
あ、でね、そうそう。まあだからヨーロッパの海といったらサメと、あとはシャチはもう北海とかにね、
うん、
いますよ。
そうでしょ、だってさ、あんだけアザラシとかさいたらさ、シャチさんいないわけないよね、
う
ん、
いるよね、
うん、
あのグラスゴーの川にさシャチが登ってきた。
いや、あれすごいよね。
クライド川にシャチすげえよ。
アザラシの子ゴマちゃんを追いかけが川に来るようにさ、
うん、
いや、まあ、シャチも別にね来たっておかしくはないよね、う
ん、でもシャチかわいいじゃん。
でもシャチもさ淡水でも泳げんだね。
まあだってあいつら哺乳類だから。
でもそうだけどさ、
うん、別に何水だろうと別に海水で息してないし。
いらないのか。
うん、あの海中では基本息止めてんすよ。だから息止めてるから
すごいよね。
これ塩水なのか淡水なのかとかあんまり多分感じてないと。息止めてるから。まあ目
でもさ2回言ったね。
目とか染みない。ちょっとこの目、あのここの水あんま目しみないなみたいな。
なんかさ皮膚とかシワシワしてこないのかな、ずっと海水について使ってたら。
皮膚も結構キュッキュッてしてるじゃん。
うん、なんかシワシワっていうのトゥルントゥルンってしてるね、どっちかって言ったら彼ら、う
ん、あれなんでさずっとキュッキュッっていう感じで保てんだろうね。
イルカとかね。
逆にあのアザラシとか我々のシワシワは何なんだろう
ね。我々のシワシワはだから水分をさ、なんかあれじゃない、塩分濃度と水あれの濃度じゃないのかな、
その浸透圧で
と思って勝手に思ってたけど、
吸っちゃうのかな、やっぱりどうしても、
うん、
そこは
濃度が上がっちゃうんじゃない、うん、
いやそこはなんか頑張れよ皮膚って思うけど、なんかそのさ能動的にさちゃんとチャンネルがあってさ、
うん、
勝手に水入ってこないなってるわけじゃん、なんか、うん、
だから薄すぎんじゃない、だから
やっぱ防ぎきれない
のか、うん、だから彼らはさそのまあ冷たい海でもさ、
うん、
耐えられるその皮膚の厚みとかがやっぱあるんじゃない、
うん、あるかもね。
シャチはさ、あ、シャチじゃないね。クジラを一回見たことあるんだね、スコットランドでね。
あ、見たよね。
たまたまだけど。
クジラは見た。
フェリー乗ってたらね、うおっつって、向こうの奥の方に。
あれなんかさ、あれ結構でかかったね。なんかザトウクジラか、なんか
ザ
バーンって言ってたよね。
あの、尾っぽがビョーンってなってるのとか見えた。
でもまあ、クジラだと、全然北海道のあの、津軽海峡フェリー乗ってるとクジラ見えますよ。うん、
まあ
うん、でもクジラはね、うん、怖くないから。
シャチより、そして私サメ、まあ、シャチも怖いけどサメの方が怖いな。
シャチさあんまりさサーファーがやられたっていう事件なくない？
そうだね、どちらかというとサメの方がなんか、うん、凶悪なレッテルを貼られてるよね。でも別にシャチだって食べるよね。食べるっていうか、うん、まあ間違って食べちゃうっていうか、間違ってっていうか食べるだろうね、別に。
だって確かあの7つの海のピコとかもあのシャチと一緒にこう波乗りしてた気するもん。
何それ。
なんかそういうあの漫画、7つの海のピコ知りませんか？
知らない。
まああれシャチじゃなくてイルカだった気がしてきたけど、まあとにかくあの手の動物と一緒に泳いでたから大丈夫ですよ。
シャチは。やっぱどうなんだろう、こうシャチさんはさやっぱ水族館にもいるじゃない。
いる。
ゲームをしたりとか、うん、やっぱサメはゲーはね、
サメゲー、確かにサメってゲー仕込めないのかな、あれ。
なんか
無理か。
そうまでして仕込みたい？ホウジロザメに。
迫力ありそうじゃないですか。
怖すぎない？
ホウジロザメのもぐもぐタイムとか
って。それただのなんかもう上手じゃん、本当に。
いや、でもそれいいじゃん。上手のもぐもぐタイム見れますって言ったら絶対
人殺到する。ダメだよ、そんなマイナスイメージ与えたらもう誰も海入んなくなっちゃう。
確かにね。でもかといって上手がさ、あの天井近くにあるボール触りにこうジャンプしたらさ、間違って客の方に落ちてきたら怖すぎる。
大惨事だよね、
うん、トラウマですよ。
だってでっかいよ、4メートルとか5メートルとかあるんだよ、うん、ね、危ないよ。
危ないよね。でもさ俺あのサメでさ一個あるの、あのなんかあのサメのね、さホウジロザメじゃないと思うんだけど、口があの餌取る時だけ中に収納されてる口がブワーって出てきて、なんかあの
なんだっけそのサメ、
いるじゃんそういうサメ、
なんかさもなんか入れ歯出てくるみたいなさ、ビャンって出てくるやつ、
ね、そうそうそう、あれもう怖すぎて、
なんだっけ
あんなのが、
名前忘れちゃった
な、あんなのがいるのかって、海怖えってなって。
いやだから海はさ もう分からないから。
うん。
いやだから。だから魅力的だけど、
はい、
だから怖い、
ね。そうですね。海は、うん、海と山は舐めてはいけない。
何の話してか分かんなくなっちゃった
けど。だからヨーロッパ、まあ、ヨーロッパで。ヨーロッパ
の危険動物の話、ね。
だから、ってことはヨーロッパ最強の危険動物はやっぱホウジロザメとかになっちゃうんですか。
え、いいと思う
んですよ。陸は安全なのか。
陸はまあヒグマ。
あとちなみにね、毒蛇はね、一応いるらしいよ。
蛇ね。
うん。まあ毒蛇がなんか2個、3種類ぐらいは有名。
まあでも毒持ってるって言ったらいろいろあるじゃん。カエルとかだって持ってるやついるしさ。
結構。ヨーロッパにはいるのかな。なんか毒グモはね、あんまりいないらしいよ。ヨ
ーロッパ。毒グモね。タランチュラみたいなやつ？
タランチュラみたいなやつ、まあ、ペットで飼ってて逃げたとかあるかもしれないけど。外来種とかで。
友達のカーラムが見たらもう。気絶するだろうね、
うん、あの毒持ってる虫系はあんまりいないっぽい、
ね、こちらの人結構雲弱いよね。
あ、雲弱い、ね、
ちっちゃい雲でもヒーッつって逃げる、
ね、ちょっとさ、
ちょっと日本の雲大きいからな、慣れちゃった、
うん、だそう考えると、まあ、狼とあと、
そうね、狼、ヒグマ、ザメ、うん、サメだね。
でも言ってそんなにね、危険じゃないっすよ。
まあでもこの3つ三方はさ、三方は大体どの国も危険な、怖いなって思う。そうそう、
だちょっと遠で、
面々です、うん、
東ヨーロッパの方行ったら、あまり変なとこでキャンプすると、クマとオオカミいるかもしれない。
わ、
うん、
かりました。
うん、で気をつけた方がいい。あとロシアはトラもいるから。
はい、あ、トラいるんだ、なんか、ね。中国に近い方？
あのヒグマの天敵ね、トラらしいっす
よ。なあ、ちょっと気になる、そのヒグマ対トラ。
で、なんかトラとヒグマが出くわしたシーンを目撃したあの記録っていうのが50件ぐらいなんかあるらしくて、まあ、ウィキペディア情報ですけど。で、そのヒグマ26勝、トラが40勝ぐらいで、結構トラが勝ち越してて、で引き分けなんか20回とかなんか。
なんか猫科系の動物ってさ、なんかまあライオンは割とこうサバンナみたいなところいるけどさ、結構そういう森の中にいるじゃないですか、
うん、
木の上とか。クマはさ、あんま木の上とか登れないけどさ、猫系の猫ちゃんたちってさ、どこにでもいるじゃん、下でも上でも、
うん、
いや多分最強だよね。だって上からビョーンって言ってクマを襲ったら、
うん、
トラ勝ちそうだよね。しかも早いだろうし、足とかも。
猫科面白いよね。
猫科ってすごいよね。
その子でさ、その一つの子で戦う系の猫科もいるし、だライオンみたいにこう群れを作ってこう仲間と一緒に戦う系のやつもいるし、結構多様な、なんか戦略で広がってるじゃん。
面白い。
面白いね。クマって猫じゃないんだよ。
クマってクマ科でしょ、確か。
犬と猫って言ったらどっちなの？
猫っぽいっちゃ猫っぽいけど。
犬っていうよりは猫っぽいね、クマもね。
うん。
なんとなくゴロゴロしてるし、なんか。
それパンダをイメージしてる。
いや、ヒグマだってさ、怖いけどさ、ヒグマ、クマ牧場とか言ってみんなゴロゴロしてて可愛いよ。
いや、可愛いよ、分かってるよ。うん、いや、なんか遠目で見る分にはクマさんはめちゃくちゃ可愛いよ。なんかモコモコしてさ、
すごい、
なんかこう。
手招きとかしてくるじゃん。
かゆそうになんか頭のあたり描いてるじゃん。
ヒグマ、なんか、すごい手招きとかしてきて。
なんか、ニカってした顔するしね。ヒラって。
でもあの手招きに一撃でも触れたらもう皮膚と肉全部持ってかれるんだなって思いながら、
射程圏内に入った瞬間
やばいよね、
やばい、
そうだ、射程外にいるからやつらも相手振る舞いだけど、射程内に入った瞬間にもう鎌のように振り下ろしてくる
君はただ肉になる、
サンって、うんうん、だからね、ちょっと愛嬌がいいのと、
うん、
いや、まあだから、
まあ、何の話もなんか最初から
あちなみにじゃあ最後ヒグマの学名を言って終わりにします。ウルススアルクトス、
なんか古代の偉人の名前みたいだね。
ウルススはラテン語でクマ、
その
アルクトスはギリシャ語でクマ。
クマクマなんだ。え、なんでさ、ラテン語とギリシャ語がくっついたんだろうね、学名。
いや、だからまあ、
喧嘩したのかな。
ラテン語の人とギリシャ人が、あれ、あのウルススだべ。いや、アルクトスだ。いや、ウルススだろ。って、もうウルススアルクトス。
仲裁し、はいはいって入った人がね。
うん、はいはいって。
クマクマになったの。
クマクマ。
かわいいじゃん。
うん。 ていう。
クマ、クマなんだね。
そう、かわいいなと。
はい、
はい、つわけで、ね、そんなことでね、はい、あの皆さんヨーロッパに来るときはクマと、オオカミに気をつけてください。
そうですね。で、海に入られる方はぜひサメにも。
そう、サメとシャチに
気をつけていただいて、
はい、で、まあ、コロナが明けたらぜひ旅行に来てください。
なんかやだな、もういっか、
まあ、そうだね、
はい、
じゃあ、はい、じゃあスランチェー。